私たちは喜び、心から褒めたたえ、主をあがめています。主はあなたこそ救い主、あなたこそ私たちの主、ただ一人、常しえに変わることのない。唇から主への賛美があふれ出てきますよ。すべて息あるものよ、主の皆を褒めたたえよ。すべて救われたものよ、主を褒めたたえよ。イエス様、あなたこそ賛美されるべきお方です。どうぞ主への賛美で満たしてください。そして神の恵みと慈しみとでこのところを満たしてくださいます。
Lord, 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 L 記の36章と37章、とりあえず36の1節2節をお読みします。エリフはさらに続けていった。しばらく待て、あなたに示そう。まだ神のために言い分があるからだ。エリフはまだ言いたいんです。言い足りないんです。すでにかなり語ってるんですけどね、私の聖書ではもう6ページに及ぶ分量の発言をしているんですけれども、それでもまだ神のために言い分があると言うんですね。神のために言い分があるというのは、言い換えればそれは神を弁護したいんだということなんですけどね。神様を弁護する、つまり神の名誉を守りたいと、そのために言いたいことがあると、それが、そうすることが神への忠義だというわけです。それが3節。私は遠くから私の意見を持ってきて、私の作り主に義を返そうと。で、何が言いたいかというと、エリフはですね、要はですね、神は正しいということ、今まで主張してきたことを、それをですね、続けるというわけであります。神は正しい、そしてその主張は嘘じゃない。それが4節の1行目に言われています。確かに私の言い分は偽りではない。とで、この4節の2行目3行目については後でお話ししたいと思いますが、とりあえずここは軽く流しておきたいと思います。で、続く5節から15節はですね、何が書いてあるかというと、神様というお方は完全懲悪の神であるということ、つまり悪を懲らしめ善を喜ぶ、そんな神様だということ。例えば6節を読みますと、神は悪者を生かしてはおかず、虐げられている者には権利を与えられると、そのように完全懲悪の神であるということであります。それが5節から15節というようなことで、ここも簡単に流しておきましょう。で、16節から21節には何が書いてあるかといいますと、それはですね、ヨブに対しての悔い改めのおすすめ、ヨブに対する悔い改めのおすすめ、代表的には21節を読みますと、悪に向かわないように注意せよ、あなたは悩みよりもこれを選んだのだから、ということで、それが16節から21節というわけであります。そこもやっぱり軽く流しておきたいと思います。流してばっかりじゃないか、真面目にやれというお叱りの言葉もなく、黙って聞いてくださってありがとうございます。と言いますのは、なんでそんな流してばっかりかと言いますのはですね、この箇所ですね、翻訳がですね、新共同訳とですね、著しく違うんですよ。例えば今読んだ21節の後半部分、あなたは悩みよりもこれを選んだのだからって、何ですか、どういうことですかって感じますけどね、これがですね、新共同訳の方では、今日はちゃんと新共同訳の聖書を持ってきておりますけども、36章の21節の後半部分なんて書いてあるかというとですよ、ご自分の聖書と比べながら聞いてくださいね、新改訳ではあなたは悩みよりもこれを選んだのだからとなっている部分、新共同訳では苦悩によって試されているのはまさにこのためなのだ、全然違うやんです。どういうこと？そんなのがですね、一つ二つじゃないんですよ。 まあ、大抵一つ二つ三つ四つぐらいはどこでもあるんですけどね。でもこの箇所はいつにも増してそんなのばっかり、全然食い違ってる、翻訳が違う。だから一言一句を解説なんかしてられないわけです。そういうわけで軽く流したということなのであります。ここまで大体の討論、大体の大まかな主張を、ご理解ください。ですね、神は完全懲悪の神だという部分と、ヨブへの悔い改めのおすすめという部分、そういうふうに大きくくくっておきたいと思います。では続く22節から37章の13節までの部分は何なのかと言いますと、ここにはですね、神の力と偉大さを表している箇所であります。神は力がある、神は偉大だということ、それが36章の22節から37章の13節までに書いてあります。神はすごいぞと、だから聞けというのが37章の14節。これに耳を傾けよ、呼ぶ神の屈しい御業をじっと考えよ。よろしいでしょうか。神は力がある、神は偉大だということが書いてあるわけですよ。37章の13節までですね。だからこれに耳を傾けよ、神の屈しい御業をじっと考えようというわけです。神様の屈しい御業を考えろということはですね、これは35章に出てきた35章の5節に通じる言葉ですね。35章の5節にはこうエリフは言っています。天を仰ぎ見よ、あなたよりはるかに高い雲を見よと。神様が作ったこの空、天、宇宙ね、人間なんか比べ物にならないこの高いその雲を、すなわち神の屈しい御業を考えろというわけです。去年の最後の礼拝でお話ししましたように、人間のちっぽけさということをですね、知れと。無限永遠全能という存在の前では、人は塵のようなものなんだと、そういうことであります。それが37章の14節。これに耳を傾けよ、神の屈しい御業をじっと考えよ。そのことについてさらに語るのが15節から18節、お読みします。37章の15から18節。あなたは知っているか、神がどのようにこれらに命じ、その雲に稲妻をひらめかせるかを。あなたは濃い雲の釣り合いを知っているか、完全な知識を持つ方の不思議な御業を。また南風で地が乱すとき、あなたの着物がいかに熱くなるかを。あなたは板鏡のように固い大空を神と共に張り伸ばすことができるのか。これもしかして神様が語ってるんじゃないですかって思うほどの、神様が今にも出てきそうな、そんな雰囲気を漂わせる。実際このあと38章から神様出てくるんですけどね、その予兆というか前触れのようなですね、そんな気しませんか。38章以降で神様はヨブに対してね、こういうことを言うわけですよ。あなたは濃い雲の釣り合いを知っているかって、その雲に稲妻をひらめかせるかを知ってるかって。まあとにかくこんな偉大な神だということに思いを馳せろというわけですよ。それでそんな偉大な神様にどんな文句が言えようかというのが19節。 神に何と言うべきかを私たちに教えよ。闇のために私たちは言葉を並べることができない。神様に何て言ったらいいのか、何て言うべきなのか、何か言えるのかって。なんでこんなことをエリフは言うかというと、かつて過去にヨブはですね、神様に直接語りたいって、議論したいって言ってたからですよ。お分かりになりますね皆さん。ヨブがかつてそう言ったんですよ。できることならば神と直接語り合いたい、神と議論して私の何が悪いのか言ってもらいたいって。だからそのヨブの言葉に対して神様に何が言えると、もしそんなことをしたらどうなるか分かってんのかと。それが20節、私が語りたいと神にどうして伝えられようか、人が尋ねるなら必ず彼は滅ぼされる。エリフはですね、ここでちゃんとヨブと議論してるわけですよ。ヨブが神様に語りたいと言うから、どうしてそんなことできるかと、そんなことしたら死ぬぞと。この20節も新共同訳ではですね、37章の20節でしょ、なんて書いてあるか、人間が何か言ったところで神が言いまかされるだろうかっていうのが20節の後半なんですよ。新改訳、間違いやすいんですけど、新改訳の方はこうですね、私が語りたいと神にどうして伝えられようか、人が尋ねるなら必ず彼は滅ぼされる。で、新共同訳の方は、私が話したとしても神に対して説明になるだろうか、人間が何か言ったところで神が言いまかされるだろうか。ずいぶん違いますけども、まあ、言わんとすることは分からなくはないです。神様が言いまかされるなんてことはないと。それが新共同訳ですね。人間が何か言ったところで神が言いまかされるだろうかと。神様が、言いまかされるなんてことないわけですよ。それ以前に神様に直接語るなんて、つまり直談判ですよね。直談判、神様に対して直談判するというのは、それは命がけですよと。何しろ聖書が言うところによりますと、罪ある者は神の前に立つことができないから、そして神を見たら死ぬと言われているからですよ。だからですね、新改訳の21節で、エリフは言うわけですよ。今雨雲の中に輝いている光を見ることはできない、しかし風が吹き去るとこれを清める。だからヨブがですね、神様に直接文句言いたいとか、そんな無謀なことを言うからですよ。まあ確かに神様が、現れてくれない、話してくれない、語ってくれないっていうのはあるけど、しかし例えばどんな大雨の日も太陽はなくなったわけじゃないんですよと、ね、やがて時が来れば太陽は光を、ね、放つんだと。同じようにやがて神の黄金の輝きが表される時が来るんだとエリフは言うわけです。22節も読みますが、北から黄金の輝きが現れ、神の周りには恐るべき尊厳があるんだと。明けない夜はない、抜けないトンネルはないということですね。結局エリフは何が言いたいのか、それはもちろん最初から変わってませんよ。エリフが言いたいのは、神は正しいということ、神は正義だということ。ですから36章の4節に戻ってくださいますか。 36章の4節、エリフは言います。確かに私の言い分は偽りではない、神は正しいんだと、神は正義なんだということです。でその4節の続きの部分は後でお話ししますと言いましたが、その後が今来ましたよ。これ何のことを言ってるか、ここもですね、36章の4節も新共同訳で読むといいです。36章の4節、まことに私の言うことに偽りはない、完全な知識を持つ方をあなたに示そう。こっちの方が、まあ、好き嫌いじゃないんですけど、こっちの方がいいなって思います。完全な知識を持つ方をあなたに示そうって、神様のことなんですよね。エリフは本当だって、嘘じゃないって、ね、呼ぶよ聞けって、完全な知識を持つ方、神様をあなたに示してやろうって、そう言ってるわけですよ。だからですね、37章の16節でも、完全な知識を持つ方の不思議な御業を知ってるかと、そういうふうに神様のことを指して言っているわけですね。よろしいでしょうか。だからと、37章の最後24節を見てください。だから人々は神を恐れなければならない、神は心の小賢しいものを決して顧みない。神を恐れよという言葉でエリフは弁論を終えるわけです。するとついに神様が現れる、それが38章ですね。結局ですね、ヨブは最後までエリフに対して一言も反論することができないままだったんです。何も言い返すことができない、そのまま神様の前にヨブはひれ伏すことになり、そして悔い改めへと導かれていくわけですね。ですからエリフという人はまるでバプテスマのヨハネみたいな役割を担っていると思うんですよ。主の道備えをしたわけですね、ヨハネはね。でイエス様のもとに人々を導いて悔い改めて救われるようにっていう道を備えた。それと同じようにエリフもヨブに対して悔い改めて救われるようにって神様の前へ導く、そういう役割を果たしていると、そのように見えるわけです。改めまして37章の21節から23節をお読みします。37章の21節から23節、今雨雲の中に輝いている光を見ることはできない、しかし風が吹き去るとこれを清める、北から黄金の輝きが現れ、神の周りには恐るべき尊厳がある、私たちが見つけることのできない全能者は力と裁きに優れた方、義に富み苦しめることをしない。特に23節のこの1行目ですけども、私たちが見つけることのできない全能者、これも新共同訳の聖書によりますと37章の23節ですね、23節、全能者を見出すことは私たちにはできないって書いてあるんですよ。全能者を見出すことは私たちにはできない。もしも神様がですね、身を隠しておられるならば、神様どこに隠れてるんですか、 そうですか、出てきなさい神様、現れなさい、私が呼んでるんだから返事しなさい、そういうふうに神様を暴き出すことはできないって。ヨブはそうしようとしたんですよね。私が呼んでるんだから神様答えなさいって、神様どこにいるんですかって、どこ探してもいないのおかしいじゃないですかって。いや、神様が身を隠してるんだったらそれを見つけ出すなんてできない。それがこの新教旧約聖書では表現されているわけです。全能者を見出すことは私たちにはできない。そうでなくともですよ、神様を見極めるなんていうことはできるはずがないことであって、ちっぽけな人間の知恵なんかは糸くずのようなものだと。けどよろしいですか皆さん、神様出てきてください、神様答えてくださいって言ったって無理だっていう話なんですけどね。けどどんなに神様が隠れているように見えても、雨雲で光が見えないそんな時でも、神様は、太陽はそこにあるってことなんですよ。23節の2行目3行目よろしいですか。力と裁きに優れた方、義に富み苦しめることをしないと書いてますが、これは新旧同訳でも同じなんですよ。憐れみ深い人を苦しめることはなさらない。新改訳でも義に富み苦しめることをしない。神様は苦しめることはしないって。本当ですか？神様は苦しめることをしないって本当ですか？基本的にこの世にあっては苦しみはあるわけですよね。イエス様おっしゃったように、この世にあっては患難がある、苦しみはある。だって皆さん、罪と死の世界なんだから、苦しみがあるのは仕方がないですよ。だから何でもかんでもですね、神様のせいにするのは良くないわけであります。けど神様が与えた苦しみは、神様がですよ、苦しみを与えたということはあるわけですよ。思いつきますでしょうか、神様が人間に与えた苦しみ。一つには海の苦しみ、エヴァに対して神様は与えましたよね。人間に対して海の苦しみを与えた。アダムに対しては労働の苦しみも与えた、ね、神様が与えた苦しみというのはあることにはあるんですよ。けどもその苦しみというのはある意味罰なので、ね、罰を与えたわけなので神様は悪くないんですよ。海の苦しみ、労働の苦しみというものを神様が与えたけども、神様の意地悪とかね、そういうことじゃない。罰ですから仕方ない。神の責任ではない。だからですよ、私が言いたいのは、要は神様がこいつ苦しめてやろうって、ね、何にもしてない、何もしてない、分かってるけど苦しめてやりたい、苦しめてやろうって、そんなことしないってことですよ。そんなことはしない、ね、罰は与えるけども、それは罰を与える側は悪くないですよね。一方的に何の理由もなく苦しめてやるなんていうことはなさらないんです。じゃあですよ、神は苦しめることをしないって、実際これ本当は何を言いたいのかですよ。だからですね、24節を見ていただきたいわけですけども、だから人々は神を恐れなければならないって言うんですね。何がだからかって言ったら、神は苦しめることをしないだからっていうことでしょ。神は苦しめることをしないだから人々は神を恐れなければならないということはですよ、もし神を恐れないって言うんだったら苦しめるってことなんですよ。神を恐れないならば、じゃあ神を恐れるならば苦しみに遭うことはない。 わかりますか、この辺の論理といいますか、ロジックといいますか。神は苦しめることをしない、だから神を恐れよ、神を恐れる者には苦しみを与えない。どんな苦しみ？地獄の苦しみですよね。地獄という苦しみを与えることはしない、だから神を恐れよ。伝わりましたかね。神を恐れる者には地獄という苦しみは与えない。ですからエリフは言うわけですね。呼ぶよ、神を恐れよ、神と戦うのはやめろと。神様は言いまかされるお方じゃない、神には勝てない。悔い改めよ。このようにエリフの言うことは聖霊の促しと同じなんですね。神様の前にへりくだるようにと促す聖霊、悔い改めなさいと促す聖霊、イエスは主だよって悔い改めて受け入れなさいと促す聖霊と同じ働きを担っていると見えるわけです。バプテスマのヨハネのように主の道備えの働きも、そして聖霊のように悔い改めと促す働きも、その両方を兼ねているかのように思えるわけですね。とにかく神を恐れる者は地獄の苦しみから救われるということ、これは呼ぶ記の中の福音です。畑に隠された宝です。だから人は神を恐れなければならないと聖書は言うわけですね。24節の、だから人々は神を恐れなければならない、その次、神は心の小賢しいものを決して顧みないっていうのも、なんか嫌味な言い方だなって感じますけども、しかし新共同訳の方ではですね、その部分どうなっているかといいますと、人の知恵はすべて顧みるに値しないっていうんですよ。人の知恵はすべて顧みるに値しないと。人間の知恵なんてクズだっていうようなことですね。これはですね、決して学問を否定しているわけではないんですよ。学問を否定するのではなくって、神様と知恵比べをしても無駄だっていうことを言いたいわけです。神様と知恵比べなんかしても勝てるわけないと。新改訳的にはですね、神より自分が正しいなどと思ってはいけないと、そんなことです。ヨブはそれでですね、もう古典版に打ちのめされているわけです。ぺしゃんこに潰れてしまって、心がですよ、ベコンって音が鳴るぐらいに潰れてしまって、神様の登場を待つまでもなく、エリフの働きによってヨブはもうへりくだらざるを得なくなってしまった。それでも皆さん、それでもあえて神様はこのあと出てきてヨブに語るわけですよ。これでもか、これでもか、これでもか、これでもかって神様はヨブに語る。もうヨブここでぺちゃんこになってんですよ、すでにね。エリフに対して一言も反論することできなく、することできず、バプテスマのヨハネのような、主の道備えもされ、聖霊のような悔い改めの促しもされ、もう何も言い返すことなんかできない状態になっているヨブに対して、いよいよ神様が現れて、これでもかって言いまくるわけですよ。何としてでも確実にヨブを悟らせたい、 そしてヨブに恵みを注ぎたい、その神様の思いが強烈にここから表されていくわけです。お分かりになりますでしょうか。エリフによってですね、もうすでにヨブはぺちゃんこになって、にもかかわらずあえて神様が出てきてガンガンやるわけですよ。徹底的にヨブを悔い改めさせたい、何としてでも確実にヨブを悟らせて恵みを注ぎたい。どんな恵みですか。最終的にヨブが受けた恵み何でしたっけ。以前より倍の祝福、子供が倍になった、財産が何倍にも増えた、そんな回復を与えたかったからですか。いや違いますよ皆さん。最大の恵みは何か、ヨブに対して神様が与えたかった最大の恵みは何か、それは天国への確信、天国への希望、それこそがヨブに与えたかった、神様の与えたかった恵み、最大の恵み、天国の希望、それを神様は与えたかった。それいつだったかな、三章の時にお話ししましたっけね。これヨブ記の三章でもはやこれクライマックスかもしれないと、ヨブ記の三章で分かったこと、それはヨブには天国の希望がないって。だから神様はそのままではヨブ滅んでしまうから、何としてでも天国の希望を与えたかったわけですよ。でいよいよエリフによってもう十分道備えなされた後、神様登場して、もうダメ押しの、押しのもう一本、なんていうかこれでもかですね、どのような手段をもってしてでもヨブに天国の希望を与えたい、それが神の愛、それこそが神の愛。そのためには皆さん、ついには神様はキリストをもこの世に送り十字架につけてくださったわけですよ。何としてでも天国の希望を与えたい、神に背中を向けて自分勝手な歩みをしている人間、私たちに何としてでも天国の希望を与えたい、そのためには何でもする、どんな奇跡でも起こす、御子をも十字架で殺す、その神様の愛を呼ぶ気からも知ることができるっていうことなんです。この呼ぶに対しての神様のなさっていることを、それがそのままキリストとして私たちにも行われているということなんですよ。浮かんできますか皆さん、この呼ぶ気からキリストの十字架がブワーンと、神の愛がふわーっと、ヨブに対して何としてでも天国の希望を与えたいという神の愛、それが目に見える形として十字架として私たちに与えられているということ、私たちはこの神様の愛に応えて、神様を恐れて、天国の希望をいよいよ強めて生きていきましょう。お祈りします。